ただいまの時刻は、14時35分です。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。質問順5番、5番住谷勤議員。
はい、5番住谷勤です。
5番住谷勤議員に質問事項1の1について1回目の質問を許します。
はい、傍聴の皆様ありがとうございます。今までのことを踏まえて、町長の基本的な考え方、取り組み姿勢を確認したいと思います。時間内に収めたいと思いますのでよろしくお願いします。1番目の1の質問を行います。今年度の一般会計の当初予算は歳入が1億1000万円の減収であり、総額66億8900万円の予算を編成するにあたり、基金を3億円取り崩し、調査費9億円、計12億円足りないという大変厳しい財政状況であります。今年度最終年度を迎える文教施設整備事業、当初38億円以内で建設すると、ここで訂正入れます。私通告で町内20数箇所と通告いたしましたが、これは12箇所の間違いです。町内12箇所で説明したにもかかわらず、現在52億円以上となっております。もちろん、さまざまな理由によるわけですが、38億円と町民の皆さんに説明したにもかかわらず、14億円オーバーをしているのが現状です。現状についての町長の見解をお聞かせください。
はい、5番住谷勤議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、住谷議員の1の1についてお答えをいたします。当初38億円と試算し建設計画だったものが、現在は52億円になっているということであります。議員の皆様方にはその都度ご説明を申し上げ、補正予算としてご承認をいただいているところでございます。この大きい理由といたしましては、当初計画では考えていなかった校舎面積等の増加や、1回目の入札が不調になり発注時期が遅れたことによる冬季対策にかかる費用の発生、発注年の3月に起こった東日本大震災による資材労働力不足、さらに東京オリンピック決定により全国的に建設費が急上昇したことによるインフレスライドの適用などがございます。この中において工事の増だけでなく減になる事項についても検討しながら進めてまいりましたが、結果的に現在の事業費となっていることから、増額に関してはやむを得ないことであるというふうに考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。5番住谷勤議員に2回目の質問を許します。
はい、これを細かく町長に追及をするつもりはありません。ただやむを得ないというような今回答でしたけれども、自分の家を建てるときにですね、これだけの予算だと、それで、それは多少前後するでしょうけれども 40% 以上もオーバーした、これはもちろんやむを得ない理由もあるでしょうけど、もう少し真摯に捉えた中で行政運営をしていっていただきたいと思います。次の質問に移ります。
それでは、5番住谷勤議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
要望して次 の, あの丸2の質問で結構です。
失礼しました、はい。それでは住谷勤議員の、質問事項1の丸1が終わりました。次に、5番住谷勤議員に質問事項1の丸2の1回目の質問を許します。
はい、丸2の質問を行います。経費削減のために、新電力の導入前向きに、取り組むとのことでありましたが、現状と今後の取り組みの見解をお聞かせください。
はい、5番住谷勤議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは丸2についてお答えをいたします。まあ、先ほども議員ご指摘の通りですね、66億8900万という一般会計を作り上げるについて、まあ、記載9億と基金の取り口3億ということで、まあ、12億円をまあ使わなければ予算が組めなかったというようなこともございます。そういう中でこの町の財政状況を考えていけばですね、経費の節減に最大限努力をしていかなければならないわけでございまして、新電力導入もその手法の一つであると思います。まあ、前も一般質問をいただいたところでございます。近隣市町村の取り組み状況を担当者が調査し、まあ、意見交換を行っておりますが、それらを参考にしながら町の施設にどのように導入すべきか、まあ、検討しているところでございます。事業者も複数あるため、各事業者より提案をいただき、経費の節減と確実な供給という視点から見極めたいと考えておりますが、提案書の試算からいきますとですね、朝霞の浄化センター、湯沢浄化センター、町の浄化センターや庁舎、それぞれをトータルしますとですね、54万9千円ぐらい、その年間、まあ、安くなるといいますかね、そういうことなんです。しかし、やはりその経費節減、新たないわゆるその歳入ということがですね、なかなかまあ難しいという観点の中では真剣に前向きに今検討しているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。5番住谷勤議員に2回目の質問を許します。
はい、前向きに取り組んでいるということなんで、また次の質問に行こうかなと思いましたら、今ほど浄化センターと庁舎で年間今54万9000円というお話ありましたからけれども、2回目質問いきますね。隣の南魚沼市の例を申し上げますね。新電力を導入しているところ、庁舎、学校、公民館、病院及び診療所、消防本部、各文書、各浄化センター、浄水場、不燃ごみ施設、今泉記念館、各処理場、各クリーンセンター、環境衛生センター、あるいは、流接口取水ポンプまで、ほとんどすべての公共施設、に導入してるんです。今ほどの54万9000円というのは、前回もそのお話ありましたけど、庁舎と、浄化センターのみですね。ですからこれから前向きにぜひ取り組んでいただくにあたっては、やはり当庁の公共施設、もちろん、湯沢高原も含めてカルチャーセンター、病院、いろいろあります。その辺をしっかり試算をして、その中で、中には導入できない理由もあるかもしれません。その辺をしっかりとぜひ試算をしていただいて、また報告をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
はい、5番住谷勤議員の2回目の質問がおりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。今ほどのこの54万9000円というのは、これは 提案者がですね、その試算をして、まあ、持ってきたものでございますけれども、おっしゃられる通りですね、まあ、他にも、まあ、あるわけですよね。それらをまあどういうふうにしていくかということでございますが、南魚沼市もこれができているということでございますし、国も要するに競争の原理というようなものを働かせるというようなことで、電力の分離というようなものを発送発電分離ですかね、というようなことを進めている国の事業ということでもございますので、先ほども申し上げた通りですね、本当に削るということのところ、まあ、要するに 歳出削減を図っていくという中では、まあ、取り組みをですね、していかなければならないものだというふうな認識をしておりますが、1回目の答弁で、申し上げた通りですね、安定したその供給というものが確実であるということであれば、これをやっぱり進めていかなければならないのではないかと思っておりますので、先ほど申し上げた通り、まあ、前向きにそのまた他の施設についてもですね、貸し付けをしたり、あるいは指定管理が行われていたりという、そういうさまざまな事柄があると思いますけれども、それらも視野に入れた中で、まあ、積算をしてみたいというふうに思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。5番住谷勤議員に3回目の質問を許します。
はい、町長、新電力というのは安定供給がもう確保されてるんです。ですから、やはりこれは要望で結構です。できるだけ、先ほど言いましたように、公共施設これを導入した場合はいくらなんだろう、でもこれはこういう理由でできないねとか、そこのところをきちんと把握をしていただいて、ぜひまた後日で結構ですから資料として提供していただきたいと思います。丸さんに移ります。
はい、それでは5番住谷勤議員に質問事項1の丸さんの1回目の質問を許します。
はい、まあ、歳入が1億1000万減収であれば、まあ、通常一般的にはそれじゃ予算も1億1000万円減らそうねというのが、まあ、一般的な考え方かと思います。まあ、新規事業のその実施には新たな予算が必要であり、当然のことながらその分の財源の確保が必要となってきます。今年度、先ほど並木議員の回答では新設のスポーツ施設は、まあ、特に考えてないというような回答されてましたけれども、今年度新たなその設備投資として、7800万、約8000万ですね、かけて、フットサルコートを建設を今予定をしております。ついてはフットサルコートの建設に至る経緯、それと8000万、約8000万かけるわけです。まあ投資対効果、こんな経済の波及効果があるよと、そんなことをどのように捉えているのか見解をお聞かせください。
5番住谷勤議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは丸さんの1回目の質問をいたします。まあ、歳入が1億1000万減ったから、まあ、歳出も1億1000万減らせばいいではないかということで、まあ、本当はそういうことができれば一番いいわけですけれども、今回の学校の建設等々でまあ7億円がかかっているわけでございまして、一概にそれができないためにその基金の取り崩しをしたり、まあ、また記載をしていくというこういうまあ状況があることは当然議員をお分かりだというふうに思いますので、ご理解をいただきたいというふうに思っております。このいわゆるこのフットサルにつきましてはですね、経緯としてはテニスコートの改修ということで、テニスコート利用者の減少と平成26年5月に、まあ、実施した各観光協会への アンケートの結果により、フットサルコート改修が希望が多数だったことや、これ各教会、9つの教会にアンケートを出してますね。現在フットサルコートが人気で、まあ、都内では1年以上待ちのところもあるとの情報もあり、フットサルコートに改修することといたしました。まあ、年間利用者数、年間売上については正直未知数です。まあ、中央公園テニスコート全体24面が全て利用される日は、まあ、年間10日程度で、現状は南コート18面で、まあ、十分なことから、フットサルコートに改修することにより、新たな顧客獲得につながり、利用者数の増加の可能性があると考えております。また、湯沢町でも小学生のサッカーチームが平成18年に発足するなど、社会体育としての利用も考えられ、現状のテニスコートとしての改修よりも投資効果があるというふうに考えています。以上です。
町長の答弁が終わりました。5番、住谷進議員に2回目の質問を許します。
はい、地ビール前のテニスコートが老朽化していると。でテニスコートをその改修をしなければならない。で観光協会にアンケートを取ったらフットサルがいいんじゃないかと。8000万ですからね。大体人工芝は初期投資が、まあ、大変高価ですから、ほとんどなんでしょうかね、サッカーのグラウンドを作って、ラクロスやフットサルと併用して使う、そんなことが一般的だと思いますけれども、2回目の質問入りますね。よく聞いておいてください。昨年の12月に三重県の伊賀市ホームページ見ますとね、こと細かく出てます。3面のフットサル その建設を予定をしてたんですけれども、見直しを昨年12月しました。3面フットサル計画をしていたけれども見直しをしました。で伊賀市は、まあ、3面で、初期投資は6800万、当庁はまあ2面で7800万です。これはまあ人工芝ですから、芝の長さとか、工事の状況によって金額が変わってくる。これは特に私が問題にしているわけではないんです。見直した理由なんですけど、伊賀市の試算で、人工芝はおおむね耐用年数が一般的にパンフレットとかに書いてあったり、説明文には6年から8年って書いてあるんですね。伊賀市は耐用年数10年というふうに考えて、10年後のその再投資として、撤去費用が1600万、張り替え費用が4800万、計6400万円が必要であるということで、人工芝のフットサル10年後の再設備投資がお金がかかるんで計画を取りやめました。耐用年数に伴う再投資費用とかそういったものはどの程度考えているのか、考えているんであればお聞かせください。
はい、5番住谷進議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。まずこのいわゆるフットサルコートについては、前々から議員もご指摘がございまして、そのお客様からこのようなテニスコートでお金を取っていいのかというような話がありましたですよね。そういう中で、その今までもあそこの中子のですね、テニスコートはこう18面あると思うんですけど、あそこをまあ随時きちんといわゆるその国の補助事業2分の1ですで、まあ、直してきたところでございます。その後ですね、なかなかその国の補助もつかなかったんですけど要望してました。そしてそういう中でそのテニスコートをしていくことがいいのか、 まあ、予算がつくという中でですね、要望していくにはどうしたらいいのかというのが、先ほどの話で観光協会に今9つのところに出したら6つから、まあ、フットサルコートがいいよという、まあ、回答があったんです。その他も、まあ、多目的ということでテニスコートの改修というのは確か今ちょっとここで手元ないですけども、頭の中に入ってる中では少しその1つ2つ間違いがあるかも分かりませんが、テニスコートというのは、まあ、1つだったのではないかというふうに思っています。まあ、そういう中でですね、そのあくまでもその多分この伊賀市の場合はフットサルコートを作ろうよということで新たに作るということではないかというふうに自分は思うんですけど、この現在のいわゆる中央公園のこのフットサルコートについては、テニスコートでお願いをして国から補助金を2分の1いただくのか、そしてそういうことがその今町の今の観光やですね社会タイプという中で有効であるのかということと、現状今24面あってこの4面がなくても20面ですかねあるというようなことから考えるとですね、一時期21年に今1万2000人からのお客様が使っていただいたのがこの25年には8500人になってるんですよ。で、自分もこの業界にいてよくわかるんですけど、テニスコートが本当に足らないというのは5月の連休の時だけなんですよ。3、4ないし4、5のここのとこだけで、あとはそんなにその競合しないところなんですね。そういうことから考えた時に、そのじゃあ国の補助事業を使ってテニスコートではなくて、このフットサルにした方が新たなお客様を獲得することができるのではないかということで、まあ、これに変更したんです。で、7850万、この事業費あくまでも予算ベースでございますので、この設計料が2500万、工事費が7600万という
250です。
ごめんなさい、250万、工事費が7600万と、まあ、こういうことで、まあ、話をが進められているわけですけれども、今年の国からの配分は、事業費ベースで4700万円と、そこ4700万円しかお金がつかなかったんですね。で、その現状の中では2面を作ることができないので、まあ、1面にしていこうではないかという、まあ、話に今、まあ、進められているところですけれども、その半分になったその金額がこのいわゆるその予算ベースからは当然これあくまで予算ベースなので、この中からまあ入札があったりすることによって価格がまあ下がってくるというふうに思いますけれども、この配分の4700万について余った分についてはいわゆる他のこの中央公園のテニスコートでやらなければならない部分について使っていこうと、まあ、こういうことでまあ始めたところです。で、まあ、長くしゃべりましたけども、その再投資というようなことの中で10年ということで伊賀市は辞めたんだということなんですけど、今のところですね再投資のことまでは考えておりませんでしたので、再投資後いくらになるかというようなことは考えていなかったと思いますので、そういうことで、答弁にさせていただきたいと思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。5番住谷進議員に3回目の質問を許します。
はい、ね、私もいきなりね再投資、いくらかかってるいくらかかるか予測してるんですかみたいな質問をしちゃったんで、現在まあ筋手持ちにないということですけれども、3回目いきますね。私は地ビールの前のテニスコート老朽化したんで、あれはとってももうお客様に有料で貸し出しはできないよと、散々お話言ってきました。で、私はテニスコートをね、テニスコートをまた、おそらく、まあ、1000万前後かかるかもしれませんけれども、それを回収した方がいいんじゃないかなっていうことではないんです。フットサルコートを特に否定もしてません。いいと思います。ただ先ほど並木議員がですね、どんなスポーツのその街を目指していくんだろうというような質問をされてましたけれども、まあ8000万をかけるんであればやはりこんな、まあ、スポーツ合宿盛んだから。こんなスポーツ合宿を目指していこうよみたいな、きちんとしたその 将来図があった中でかけていただきたいというのが一つで、実は隣に南魚沼市ありますよね、サンスポーツランドってあるんですよ。私もまあテニスは少しやってますから、今は行ってませんけど以前は行ってました。でそこはいや、インターなんていうんですかね、あ、イレブンゴルフさんの近くそう、そこもねやはりかなりもう何十年も経っていて老朽化しちゃったんですよ。でそれじゃあどうしようかという中で、後であの写真お見せしますけれども、テニスコートのその自体は別にコンクリートじゃないですから、まあ、いろんなその手法、あの工法によって違いますけれども、何か合成樹脂のゴムみたいなものが貼ってあったり、あるいはあ、まあ、いわゆる通常のコンクリートじゃないわけなんです。そんなことで南魚沼市はそのテニスコートにフットサルのゴールをまず置いて、で十分一面でできるんですよ。で関係者からお話伺いましたら、まあまあ、結構利用人数もあるし喜んでもらってるよと。でもちろんきちんとした大会っていうのはできませんけれども、フットサルの愛好会の人たちに使ってもらってるんだと、そういうお話でした。ですから私はいくら補助があるとか2分の1補助とかっていうことではなくて、新しくその8000万円かけてやるんであれば、あるいは4000万でもいいです、金額は別にしても。先ほど民宿経営されている並木議員からも話ありましたように、どんなスポーツに、まあ、スポーツ合宿非常に好評でね、先ほどもちょうちょ言われましたけれども、冬が 3.5 で夏が 6.5 の民宿もあると。そういう中ではやはり、そういう希望が多いんでしょう。どんなスポーツに力入れていくんだろう、これから陸上なのか、あるいはサッカーなのか、あるいはまあ全部なのか分かりませんけれども、その辺のしっかりとした将来図ができるまではやはりちょっとコートフットサルのゴールをね置くだけでも楽しめるわけですから、しっかりなんか将来図を定めた中で設備投資をしていってはどうですかということを質問にします。
はい、5番住谷進議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それではご答弁をいたします。まあ、将来図というものがきちんとできた上でやるべきではないか、一つのやはりご意見だというふうに今思っています。で、このですね、再三申し上げた通り、この、中郷の中央公園のこのテニスコートをどのようにそのやっぱり改修をしていくのか、で今お話がございました、その将来図ができるまでは、まあ、極端なことを言えばそのままでということになるのではないかというふうにも思うわけですけども、やはりあそこをあのままにしておいても、いただいては困りますと、なんとかやはり美化も考えてしていただけませんかという、そういう声もあって、そのことも一つです。で、あそこをですね、まあ、フットサルコートにしなければ、例えばテニスコートで改修することもできたと思いますよ。そうすると4面で2800万ぐらいで、要望することができたのではないか。そうしますと、まあ、町の持ち出しは1400万、簡単に言えば、そういうことになるわけですけども、いわゆる費用対効果ということで再三申し上げますけれども、テニスコート一時期のブームというものが終わってきて、で、テニスコートでお金かけるよりも新たなものに力を入れた方がいいのだというその思いがあって、まあ、今回のフットサルコートにしたわけでございます。で、その、まあ、お金うんぬん高いという、確かに予算ベースでございますから、この後ですね、入札等々がこれから行われるわけです。それによって、まあ、その工事費がどのようになるかというのは変わってくるというふうに思いますけども、あくまでもあそこの、新たに何かを、例えばですね、 あの中子のあそこの今の乗田工学の土地にじゃあ坂子と芝で作ろうではないかというようなことと違って、その国のいわゆる補助事業の中で、いかにそれをうまく活用していくかということでこの度のことになったということと、であのフットサルコートとして確かに芝でなくてもあのままでも、なんですかね、あのゴール自体はフットサルのコートはハンドボールのゴールで確か良かったと思いますし、小さなね、体育館の中でも、まあ、できるんですよ、体育館の中でもね。だからあれは16メーターからまあいろいろの基準があると思いますけど、16メーター20の例えば30メーターぐらいのところでもできるんですから、おっしゃられるようにそういうことはだと思います。ただその、小学生のこのサッカーチームというのが、まあ、ユーザーにもありますけれども、まあ、人工芝であれば雨が降ろうが、まあ、槍が降りゃダメですけどまあ大体まあできるわけですよね。だからそういうこともですね、今後やっぱりサッカーというのも一つのまあ部分になって指導してくれているまあ若い人たちもいますから、その中でうまくやはりその子たちがまあ練習ができるそういう場もできた上に、また新たないわゆるその誘客を図ることができるというようなことを相合わせてですね、このことになったということでございますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは5番住谷進議員に質問事項2の丸1について1回目の質問を許します。
要望として実施、ランニングコストがどの程度かかるのか、あるいは5年後10年後設備投資いくらかかるのか、その辺はしっかりあのやはり把握をしていただいて進めていかなければ、ちょっと昨日ずいぶんあのあいいこと言うなと思って聞いてたんですが、厳しい財政状況の中で優先順位をつけてやると、ね、給食の話も出ました、いろんな話出ましたけれども、そういうお答えをされているわけですから、しっかりその辺を把握した中で進めてください。丸2の1いきます。2番目の丸1ですね、
先ほど、あの申し渡してあります。
はい、ありがとうございます。総合計画の基本計画1番目に観光ニーズに応じた地域資源の整備活用として最初に、動画のまちづくりの推進を総合計画で挙げてます。その事業主体を町としてます。町と民間です。あ、しっかりしてますね。動画の町づくりの推進を挙げて、その事業主体を町ともちろん民間、総合計画後期総合計画のその前期基本計画の進捗状況を点検評価して、後期基本計画を今策定をしているわけですけれども、その動画のまちづくりの推進、これ動画館の建設も踏まえてですけれども、どのように考えられているのか、あるいは町長もこれについてはいろんな雪国間との併用もそれは考えなきゃいけない、いろんな考え方ありますけれども、その辺の最終的な判断をいつ頃するのかお聞かせください。
5番住谷進議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それではですね、2の1について答弁をいたします。越後湯沢全国動画展も今年度で20回展を迎えます。この動画展を開催するにあたり、運営委員の皆さんには動画館を作ることを目標に自ら委員になられ、動画展の開催にご協力いただいておりますこと、心から感謝を申し上げる次第であります。この間平成10年度には美術館建設基金条例を作り、1億円を積み立て建設に備えてきましたが、動画を町民はもとより全国へ浸透を図り、 機運を醸成することを動画館建設の一歩であるとして、現在に至っています。3月議会では今村議員からも質問があったところでございますが、昨年、パリ展特別展を開催し、今回、動画展が20回展を迎えるというようなことからですね、方針を示さなければならないというふうに今現在考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。5番住谷勤議員に2回目の質問を許します。
はい、いずれにしても方針を示さなければならないと考えているということですが、動画館の建設はその以前議会で全員一致でその可決され、町長も賛成の立場だったと思います。そうですね。で、1億円の基金があるにもかかわらず、なかなかその10年以上も具現化されてないと。でこれ、町長、近々といいますか、判断をしなければならないということですけれども、町長ご自身で判断されるのももちろん結構なんですけども、動画の町湯沢ということで、封筒にも書き、非常に私は、コンセプトとしてはなんかすごく夢があっていいんだと思うんです。ただ今までそのどんなその動画の街を目指すのか、どのようにその街づくりを推進していくのかっていうことが、ちょっと具体的に定められていなかったので、現在に至っているのではないかなと、そんなふうに私は今まで4年間しか経験しておりませんけれども感じてます。何か街中美術館、何かこれもどういう形でがゴールなのかちょっと私にも見えておりませんし、そういう意味ではその作るよとかやめるよとか、動画館のその建設も踏まえてですけれども、雪国館での併設ももちろんあるでしょうし、あるいは旧湯沢小学校の有効利用、この辺もあるかもしれない。そういう意味ではそのどんな動画の街をその湯沢が目指していくのか、その辺をですねきちんと何か小委員会でもいいですから作った中でその議論をし、案を挙げて、それを執行部がやはりまた判断する、そんな形を取らないとなかなか実現していかないのかなというような気がいたします。町長どう考えますか。
はい、5番住谷勤議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
以上。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。1億円積み立てがあって、で20回を数える現在もですね、町長も3人変わっているわけでございます。その中でこの建設費があるにもかかわらずこれはできてこないということがですね、やっぱり様々な事柄があってこのようなことになっているのだというふうに自分も思います。動画の街づくり、動画というものを生かした街づくり、素晴らしいと自分自身も思っているわけでございます。多分今までの町長さん方も同じようなことを思われていたのではないか、こう思います。ただそのいわゆる建設にあたっての様々なクリアをしなければならない問題等々があって、そしてやはりこの現在に至っているというふうに思います。確かに今ほど議員がおっしゃられるようにですね、まちづくり、この推進、そのいわゆる動画の街の推進をしていくという中での具体的なものがもうなかったというようなことも確かにあろうかと思います。一生懸命頑張っていただいた方々がいる、そういうこともまた事実でございますので、そういう中でですね、今そういうどうやって行ったらいいのかという中での幅広く皆さん方からお話を聞いていくという、そういう委員会というようなお話がございましたけれども、そういうことも含めてですね、こう20回ということに来ているところで、やはり、きちんとしたものをある程度考えていかなきゃならないというふうに自分自身思っておりますので、今の提案は提案としてまた内部で協議をしてまた行きたいと、このように考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。5番住谷進議員に3回目の質問を許します。
3回目の質問は結構です、はい、次の質問に移ります。
それでは、5番住谷進議員に、質問事項2の丸について1回目の質問を許します。
はい、総合計画および観光振興計画で既存の観光施設の整備および補助金の充実を挙げています。施政方針でも観光施設の整備強化、駐車場の整備などお客様が快適に過ごせる環境整備を町が先頭に立って進めると施政方針で町長言われております。町内に町内の浅貝や原の水芭蕉、中里地区の片栗の里や蛍、川遊びの万年橋や秋葉山のトレッキングと、お客様から大変好評をいただいている観光スポットが数多くあります。昨日今日にかけて私11番目ですから、いろいろな議員からこの観光スポットいいよという話が出ておりましたけれども、そのしかしながらそのこれいずれもですね、トイレやその駐車場というのが、まあ、未整備です。でもちろん限られた予算ですから、すべてをじゃあ整備しようやというわけにはいかないと思います。でやはり50年前の観光振興計画もやはり湯沢高原とフィッシングパークと大源太、これがメインでした。で、つい一昨年でしょうかね、作った観光振興計画、やはりこれも具体的なものは湯沢高原とフィッシングパーク、まあ、大きなものですね、大源太、そういう意味ではこの町内の新しい観光施設として、5年計画10年計画でやはりこれはもういくつか、まあ、1つか2つでも結構ですよ。この月にこういうことでお客様を呼ぼう、この月はこういうことでお客様を呼ぼう、湯沢町標高高いですから、それぞれ桜にしても何にしてもタイムラグがあって少し遅くまで見れる、そんなことを季節に応じてそのお客様をどういう形で呼び入れるんだということをベースにですね、やはり今挙げたような中からよりその観光地としてきちんとお客様が受け入れられるようなところを作っていく、これ必要だと思うんです。まあその元気が出る街づくりの交付金でしたっけ、まあ2分の1で50万とかっていう、そういうその地域の活性化で地元の人が取り組んでいるそういう補助金では、これやはりなかなか駐車場だとかトイレっていうところまではできないんですね。ですからその辺をですね、もちろんすぐにとは言いませんけれども、やはり5年後10年後を見据えた中で湯沢町の新たなその観光スポットを整備するというふうなことに取り組んでいただきたいと思いますが、見解はいかがでしょう。
はい、5番住谷進議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
はい、それでは丸2の1回目の答弁をさせていただきます。確かにですね、観光スポットを数多くあって、それぞれの地区でですね大変頑張っていただいております。また元気な観光の街づくりという中での、まあ、交付金があったり、例えば中里地区であれば街づくり交付金というのを18年から22年にかけて頂戴をして、その整備をですね、片栗の里を整備したり、あるいは蛍の里というものを整備をしております。それで まあ、本来であれば継続的にですね、毎年毎年ということであればいいんですけれども、先ほどのお話でございませんけれども、財政状況というものがございますから、あれなんですけれども、例えば中里のその片栗の里の整備などについては、そこで一旦終了して、その後のですね、事柄については、観光協会で、町の中里の観光協会ですね、片栗の里の整備も、また蛍の里の整備も行っていただいております、その中で一生懸命やっていただいているその観光協会員の方がいることも事実です。そういうことが方がいるから、成り立っているというふうに思うんですけれども、そういうスポットにそれぞれに、まあ、トイレあるいは駐車場の整備をということを、まあ、中長期に考えてやっていくということが、これとても大事なことだというふうにも思っておりますけれども、まあ、そういう中でですね、今回もそのトイレをというのは大事だということで、庁舎のトイレということでは森田議員の方からもお話がございましたし、また田村和久議員からは穴沢公園のことがございました。そういうことを踏まえて、今住谷議員も万年橋のトイレというのを何年も前からお話があるわけでございますから、 そのいわゆるできる順番あるいは使用頻度という中でですね、今回穴沢公園については5月の連休前からずっと10月ぐらいまで使うと、一番長く使うというように、まあ、話を聞いているところでございますので、そういうことでまず今回は穴沢公園を先にさせていただきましたけども、そのトイレ等についてもですね、まあ、今後ですね、さまざまにその優先順位を含め、まあ、検討し考えていきたいと、まあ、このように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。5番住谷進議員に2回目の質問を許します。
はい、まあ、あのトイレの必要性というのは町長あの従事ご存知だと思います。まあ、5年後10年後新しいその観光スポットを作っていくんだというところの中で、ぜひあの検討をしていっていただきたいと思います。次の3番の質問に移ります。
はい、それでは5番住谷勤議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい、町長は改革発策で、防災体制の強化を挙げ、また一般質問の回答として自主防災組織に関しての手引き等を作成し、組織率の向上のため関係機関と連携し、さまざまなその施策を検討すると、まあ、私の一般質問の回答でそのようにお答えをいただきました。まあ、昨年度でしょうかね、まだ他の市町村が99%あるいは 100% の組織率にもかかわらず、湯沢町、50% ちょっとということで、町長も組織率向上のためにとにかく前向きに取り組むというお答えでしたけれども、現状についてはどのような見解をお持ちでしょうか。
はい、5番住谷勤議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3の1回目の質問にお答えをしたいというふうに思います。組織率向上のため町内会長の皆様に自主防災組織の設立の要請をしてまいりました。今回も町内会長会議でまたお話をさせていただいたところでございます。まあ、平成26年から住谷議員から、お話質問をいただいた後ですね、8町内が、まあ、組織を立ち上げをいたしております。現在の組織数は37となっておりまして、51町内、町内会中、まあ、39の町内会が、まあ、組織をしているところでございます。今後組織を作っていない町内会にもその必要性をご理解いただき、組織率の向上を図ってまいりたいと思っております。なお自主防災組織に関する手引き等はまだ作成しておりません。申し訳ございません。防災に関する啓発資料なども利用し、分かりやすい内容となるよう作成したいと考えておりますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。 5番住安の議員に2回目の質問を許します。
はい、町長前向きに取り組んでいただいているということなので、次の質問に移ります。
はい、それでは5番住安の議員に質問事項4について1回目の質問を許します。
はい、布場スキー場についてなんですが質問します。昨年の町長の見解では布場スキー場はクローズする予定なんだというニュアンスでお話をされました。で、私がどうしてこの問題を挙げたかと言いますと、私の手元に来ている布場スキー場のデータ、数値、資料、これについては何か精度があまり高くないなと、そのように思っておりましたので、町長がそういうニュアンスなんであれば、じゃあそのクローズの判断基準っていうのはどういうふうに考えているんだろうと、その判断基準をお聞きしたくて質問を挙げたんですが、岸野議員が事細かく数値については質問をされましたので、私は質問をやめて、実は町長がさ岸野議員に回答されたことが私がちょっと望んでた回答なんですけれども、確認の意味で質問しますね。で、私は営業継続ありきでもクローズありきでもありません。正確なそのデータのもとで、町民の皆さんが納得できるような判断をすべきだと私は考えています。今後の経費予測だとか、活性化策だとか、地元の方の取り組む姿勢だとか、来年の場に検討する湯沢高原とのその契約内容とともに、並行してそのもちろん考えていかなければいけないけれどもと思ってます。確認の意味で町長に再度今後の布場についての取り組み方をお聞かせください。
はい、5番住安智議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それではこの4の質問についてお答えをいたします。先ほどもですね、岸野議員の方にもお話をさせていただいた通りでございますが、24年、25年と2年間、今まで23年までは5年契約できていた、その23年度のその状況を見た上で、24年、25年と、まあ、都市組合さんと契約をしてやってきた。で、26年、27年度については、さらにですね、地代を削減をする中で、まあ、営業をあるいは面積を減らしてで、まあ、やってきたという話をさせていただいたと思うんですけれども、まあ、その中でそのやはりその土地組合さんの皆さんにその説明をさせていただいたときに、やはりその収支が好転しなければやはりやめざるを得ないんだという話を、まあ、町としてもしてきたところだということであります。まあ、そういう中でですね、今ほどその住谷議員がおっしゃっていた営業継続でもクローズでも町民の皆様の納得できる形というのが、まあ、一番、まあ、いいわけでございます。そういう中にあって今年のいわゆる入れ込みが出てきているわけでございますが、そうしますと先ほども申し上げた通りですね、約500万程度の赤字が出てきていると、まあ、改善をしていわゆる地代が下がってもそういうふうになってきていると。しかしそういう中でですね、今後についてその布場のそのにさらなる、まあ、例えば誘客やあるいは経費の節減やさまざまな事柄をですね、一度みんなで話し合いをしてみようじゃないか。そして話し合いをしてその結果、あとまあ1年あるわけですので、その結果を見た中で、その判断をしていきたい。その判断をするにはその、うん、まあスキー場のその地区におけるいわゆる位置づけ役割 というようなことと、まあ、いわゆる採算ということを当然考えながらですね、結論を出していきたいということを申し上げたところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。住谷議員、
質問あります。
はい、それでは以上をもちまして5番住谷敦議員の一般質問を終わります。暫時休憩をします。ただいまの時刻は、15時30分、3時、30分です。3時45分まで暫時休憩をいたします。